猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。
このファイルは前編です。後編も合わせてお楽しみくださいね。
猫のしっぽポッドキャスト第169回始まります。はい、今日も私の一人喋りになりました。あ、今日というか今週もですね。はい。で、今日は、収録しているのが10月の5日ですかね。はい。台風が、ちょっと西の方、九州の方をかすめるような感じで来ているんですが、まだこちらの方はちょっと雨が降ってない状態ですね。はい。で、なんとか、関東か、明日あたりが少しひどくなるのかなという予報なんですけれども、まあうまくそれてくれるとありがたいなと思います。まあそんなこんなで昼間は暑かったんですけどね、やっと朝晩少し涼しくなって、夜風も秋風っていう感じでいい感じ。ちょっと歩き回ったんですけど、例によってイングルスでですね、少し汗は出たんですが、まあ夜風が涼しかったんで、汗がだらだら出るというほどでもなく、なんとかかんとか帰ってきました。ということで、まあ一人で今、マンション1階ロビースタジオで収録してます。はい。ということで、今週の本編に行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースってさ、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんっておかしな二人でさ。
それは群馬県のとある町の片隅にある一軒の小さなミュージアムのお話。そのミュージアムの中にはミュージアムの館長の思い出がたくさん詰まった宝物のようなゲームたちが大事に展示されているといいます。決してたくさん売れたゲームたちではないけれど、来ていただいたお客様にしっかり覚えていただけるように丁寧にご案内をしているそうです。そんなミュージアムにあなたも足を運んでみませんか？親バカゲームミュージアム。
はい、今週の本編に行ってみたいと思います。今週の本編は私のまあ一人喋りなので、ちょっと日にちは過ぎてしまいましたが、ポッドキャストの日とポッドキャスト、最近のポッドキャストについての話をしてみたいと思います。9月30日が実はポッドキャストの日ということで、まあそれなりに世界的にも盛り上がっていて、で日本は実はあまり盛り上がってはいなかったんですね。で私も最初あまり気がついていなくて、で9月30日の 2,3 日ぐらい前に、あ、そういうポッドキャストの日なんだっていうのを、これは、中澤信之さんという方のブログですね、今日もいい人というブログで見つけまして、あ、そうだポッドキャストの日っていうのが9月30日なんだということで、 まあそれで気がついたという、まあちょっと情けない次第ですけれどもね、はい。で、中澤信之さんってポッドキャスト中の人というポッドキャストをやられている、まあポッドキャスト紹介番組をやられているポッドキャスターさんですね、はい。で、まあそこの今日もいたという、ブログに幕末30日はポッドキャストの日という記事が載ってまして、で、まあ、中澤信之さん自体も、まあ、最初知らなかったということで、まあ、そこの記事をちょっと引用させていただくと、2013年の夏にスティーブ・リーさんという方が〇〇の人を言うのがいっぱいあるのにポッドキャストの日はいつなんだというのないなら作ってしまえということで勝手に作ったっていうのが最初だったみたいですね。ですから今からもう3年ぐらい前から始まったというようなことみたいですね。ですから、まあ今回で4年目ですか、足掛け4年目ということで、まあ海外では割と盛り上がってたようなんですが、日本ではもうほとんど知られていなくて、で、まあ私もこのブログを見てですね、ジャックは30日あのハッシュタグ、これツイッターのハッシュタグなんですけど、日本語のハッシュタグとしてはシャープカタカナでポッドキャストで、ひらがなでので漢字でヒート、ポッドキャシャープポッドキャストのヒーというハッシュタグを つけてつぶやいているとということで、まあそのハッシュタグで検索して、まずは9月30日ですね、でいろいろ調べてみたら結構みんなつぶやいていましたね。ポッドキャスターさんももちろんつぶやかれていたし、リスナーさんもポッドキャストの日だねっていうことで自分が聞いておられるポッドキャストを紹介されたりとかって、すごくたくさんツイートがありましたね。はい、で、まあ私もその中で、ね、2,3 回ちょっとつぶやいたんですけれどもね、ハッシュタグをつけてつぶやいたんですが、まあそういう感じで本当に意外に盛り上がっていたと、なんかもうあんまり盛り上がってないよっていうような、あの中澤さんの記事にも書いてあったんですけれども、意外に当日は盛り上がっていた感じでしたね、はい。でやっぱり聞いてないポッドキャストたくさんあってですね、意外にその聞いてないポッドキャストがたくさんあって、でそのハッシュタグを頼りに結構ポッドキャストをどんどん聞いてなかったりとか、ああこれ聞かなきゃなと思って名前だけはしてたんですけれど、リンクが分からず、うまく探せなかったポッドキャストをそのポッドキャスターさん自身が紹介されていたんで、まあ、それを頼りに登録したりとかね、いう感じで、まあ、とても有意義な一日だったですね、はい。やっぱりポッドキャスターさんもそうなんですけれども、まあ、リスナーさんもそうなんですが、本当にポッドキャストが好きな人が書き込んでいるので非常に読んでて楽しいというか、いい感じのツイートが多くてですね、これぜひトゥゲッターでものまとめにもなっているようですので、まあ、ぜひその辺も見ていただけるといいのかなと思いますね、はい。それと、まあ、本当にまあこれやっぱり一時ポッドキャストってもう基本的には儲からないんですね。マネタイズということではやっぱりそのあれですよね、 YouTube とか YouTuber っていう人がすごく儲けてるっていう感じのイメージがあるんですけど、ポッドキャストって基本お金も儲ける仕組みがないので、まあ、厳密に言うとね、CM をで企業の方からお金をもらってとか、それからある程度リスナーさんからお金をもらってっていう感じで、やられてるポッドキャストもごくわずかではあるんですけれども、基本やっぱりお金が儲からないので、素人ポッドキャストもう一時私が聞き始めた頃から一度やっぱりどんどんこれ衰退するんじゃないかとすごい危惧されてた時期がこうそれこそ今から 2,3 年ぐらい前に 4、5年ぐらい前ですかね、あって、でもこのままポッドキャストはそのうちやっぱり廃れるんじゃないかって非常に危惧をされてた時期があったんですね。もうポッドキャスター自身がやっぱりもうこれどんどん尻すぼみになるけれども、まあどうしようかねっていう感じで、ちょっととにかくリスナーさんもどんどん年代は上がっていくし、ポッドキャスター自身もどんどん年代は上がっていくし、で新しい人はあんまり入ってこないと、儲からないから入ってこないと、若い人がどんどんいなくなっていると、ポッドキャスターリスナーともどもですねっていうような感じがあってですね、非常にこれって将来暗いよねって思ってた時期が私自身も含めて 4,5 年ぐらい前かなあったんですね。でも最近なんか妙に盛り上がってるんですよ、実はポッドキャストって。特にゲーム系のポッドキャストがすごく盛り上がっていてですね、で私も最近もうとにかく新しく追加したポッドキャストで、登録したポッドキャストっていうのが、まあ私もヘビーリスナーの方なんですけど、自分自身が結構ポッドキャストの、それも素人ポッドキャストのヘビーリスナーなんですが、新しくその追加した、ポッドキャストってほとんどゲーム系ですね。ゲームとかアニメとかで、若い人のポッドキャスト、まあ私から言うと本当に一回りか二回りぐらい、ね、世代の違う本当に若い方の始められたポッドキャストがすごく多くてですね、いやもう本当になんかいい意味で若い人が入ってきてすごく盛り上がってるなという感じで、すごく嬉しいですね。最近聞いてるポッドキャスト、拝聴しているポッドキャストをちょっと紹介していきたいかなと思います。まずね、ポッドキャストを紹介するポッドキャストですね。これが芋づる式にポッドキャストの数が増える原因の一つなんですけれども、でまず最初はもうすでにちょっと終わってしまったんですけど、100回配信で終わってしまいましたが、クリラジのご推薦という番組ですね。これムンゾーさんと秋田のシンバさんが2人で配信されてた番組ですが、これはまあ自分たちの興味のあるポッドキャストを推薦していくという、まさにご推薦という番組ですね。それから2番目に、これ福岡の桃屋のおっさんさんが配信されているオルネポの中の、ポッドキャスト次戦他戦知りませんのコーナー、最近ちょっとそのコーナーが独立して別のポッドキャストとして配信されているようですけども、これもまた桃屋のおっさんさん自体がすごくポッドキャストのヘビーリスナーでいろいろ聞いておられて、で紹介もされているということで、まあこれもまたたくさんポッドキャストを紹介されているので、ここも芋づる式に増えている、私の方のポッドキャストが増えている原因の、まあ、最大の原因の一つですね、はい。これは今ずっと配信続けておられるんで、毎週毎週聞いておられるポッドキャストを感想を述べられたり、新しいポッドキャストを紹介されたりということなので、ぜひ聞いてみて見られたらどうかなと思います。はい、そして3番目が、これ最初の方ポッドキャストの日のところで紹介したんですが、中田さんが配信されているポッドキャストの中の人という番組ですね。これはポッドキャスターさんをゲストに迎えて、そのポッドキャストの、作り方だとか、いろいろな、まあその中の人にインタビューしていくという番組ですね。はい、これも1回の配信ごとに1つずつポッドキャスト、新しいポッドキャストが増えていくので、これも非常に私のポッドキャストの、配信するポッドキャストが増える原因の一つになってます。はい、そして今ちょっと休止中というか配信止まってますけれども、ネットラジオの歩き方と、これ深澤さんという 方が、やっぱりポッドキャスターさんのところに行って、まあ、その番組のゲストとして今度逆にゲストとして深澤さんが出演されて、でかつ、ね、その収録されたものをそれぞれその本来のポッドキャストの番組と深澤さんのネットラジオの歩き方の中でそのまんま配信してしまうという、これはこれでまた面白い企画の、番組ですね。これちょっと残念ながら今深澤さんお忙しいということでちょっと配信止まっていますが、ぜひまた再開されるというのをちょっと心待ちにしていますというところです。はい。そして次に、まあ、フリートーク系、まあ、雑談系というかフリートーク系ですね、いろいろな話題を喋っておられる、まあ、猫の尻尾はまさにそうなんですが、まあ、それと同じようなフリートーク系ということで、聞いているのが、これ最近またちょっと以前京トークという番組を配信されてて、で一旦ずっとお休みされてたんですが、最近ログヒトさん、ログ1103というポッドキャストで復活されたヒトさんの、1103と書いてヒトさんと呼ぶんですが、まあ、京都のヒトさんが配信されているログ1103という番組ですね。はい。これはあの1回あたり3分から5分ぐらいで、ほぼ毎日ウィークで毎日配信されている、ポッドキャストですね。非常に聞きやすいと思います。そして、フリートーク系2番目ですが、クムさん、ミッチーさんが配信されているホットキャストと、これも結構長いですね。もう何年も配信されていて、まあお酒の話、食べ物の話、いろいろな話を、まあ、されているということですね。はい。それから、ヒデのリトルラジオ、リトラジと言われている番組、これも非常に長い番組ですね。ヒデさん、タキミさんご夫婦で配信されている、まあ、時事ネタからいろいろな話題、それからまあリスナーさんのメール紹介という感じですね。はい。これ毎週1回配信されてますよね。はい。それから、鳥めしラジオ、それから、のんちゃんとひじりこの秘密の花園とか、あとラジア、これミスティ店長と小島桃子さんも配信されてますね。それから赤なめさんが配信されている大人の学校、それから、カティントンの酒場とか、あと、ジンキとポテコの話せばわかるというジンキさんとポテコさんが配信されている、ポッドキャストですね。それからイニグマさん他配信されているラジオ酒場、それから中近東ラジオ、そしてムンゾーさんとムンジさんご夫婦で配信されている新聞日 .mp3、 これも長いですよね。もう何年にもわたって配信されています。はい。それから、最近聞き始めたというか、まあ、始められて私のでも聞き始めたホロヨイセブン、これゆずきちさん、ポンカンさん、若いお二人、男性のお二人が、配信されてますけれども、まあ、これも雑談というかいろいろな話題を幅広く扱っておられますよね。はい。そして、これはカナダに、在住の雪村さんと、それから、先ほどちょっと出てきたムンゾーさんお二人が、配信されている移民の息抜き、これ女性お二人ですね。まあ、カナダに雪村さん在住されているということで、まあ、主にカナダの話題が多いんですけれども、非常になんか異文化というか非常に面白い番組ですね。はい。そしてデレッチョの星さん、それからあと工作さんと琴乃さんという、まあ、男性2人女性1人で配信されているボンラジオ2、これも割と短めですね。1回あたり15分から20分弱ぐらいで不定期配信ですね。はい。そして最近私も聞き始めたんですけれども、もう、毎日配信1回あたり15分ぐらいの大阪の一般人によるポッドキャスト、柴犬さん、東海さんが配信されている、これ、略して大々だけな時間 でもこれ超有名超人気番組です、まあ、あのぜひ聞いてみられるといいのかなと思いますね、はい、そしてこれまた古いポッドキャスト、古くからずっと配信されてますけど、1回あたり5分ぐらいで週1回配信されてる、これ夕張から配信されてますゆいまるさん、幹事長ゆいまるさんが配信されてるゆいろくというポッドキャストですね。これ快速旅団というあのお店をご夫婦でやられてるんですけれども、それの、まあ、お店の近況だとか、あとそれから、まあ、飯丸さんの近況を話されてる、まあ、1回あたり5分ぐらい、非常にこれも短くて聞きやすい番組だと思います。そして女性お二人で配信されるてる、美脚と三つ編みのときめく放送局、これも最近始まった番組ですね。パンさんと葵さんお二人、女性お二人が配信されてます。これはもう本当に女性のならではの話題で話されてるという感じですね、はい。それから、これも1回あたり非常に短い5分から10分ぐらいでなんですけれども、正しげさんと増田さん配信されてる正しいように見えるという番組です。これも随分古くからもう1000回超えてますよね。すごいと思いますけど回数としては、はい。そしてあと、この前まで大学生だったんだけれども、もう社会人になられた、お二人、男性お二人で配信されているドヤ声ラジオというところですね。この辺がまあ雑談系というかフリートーク系でよく聞いている番組ですかね、はい。そしてまあ趣味系というか、まあこの辺が最近すごく盛り上がっているところだと思うんですけれども、まあゲームとか趣味とかいろいろな趣味の話題を主に取り上げられているポッドキャストなんですが、もうこれもちょっと一旦終わってしまったんですけど、金正さん、フェザーノートさんが配信されてたアットチャンネルラジオ、それから翔さんが配信されたアニメカフェ、それからレックさん他何人かで配信されてるおっさんが昔のファンタジーモンスターの話をする番組、それからこれはちょっと古く、かなりこれも古くから、あの先ほどのホットキャストと同じような感じで古くから配信されてますが、これクムさんの他の、スタッフの方が配信されてるそこアニ、これそこそこアニメを語る番組というとアニメ系ですね、そこアニと、はい、私のアニメの情報源の一つでもあります、はい。そして、これはそんなプロジェクトの中で、配信されている一つ目の番組ですけど、酒井さんと下平さん配信さ、女性お二人で配信されているそんな美術の時間、それから、同じくそんなプロジェクトの中の一つですけれども、店長和田さんとあの女性の下平さん、お二人で配信されているそんな雑貨店ですね、はい。そしてあとこれは、これも最近聞き始めました、秘密基地全員集合と、これ男性の方パーソナリティの方が配信されてますね。あとそれからガンプラとか、まあ、プラモデル系の話をされているエニグマさんとヨマユさんお二人で配信されているガンプラジオ、それから、これもちょっと、一時期古くから、まあ、配信されてたのを一時期ちょっと配信が止まったのをまた引き継がれて復活されたというスノーさんの写真創始ということで、スノーさんとこれ写真家、プロの写真家のスノーさんとミディアクーニャさんが、パーソナリティで配信されている写真関係の番組ですね。 これもともとはスノーさんのフォトスクランブルというのがやっぱり写真系のポッドキャストだったんですけれども、そちらの方がちょっと配信 が止まってたので、まあミリさんがまあ引き継がれてやられたというような感じですかね。はい、それからあと坂谷さん配信が主に、メインパーソナリティで配信されている、ラジオ食堂と、これはあの食べ物系のにちょっと特化した、これも面白い番組ですね。はい、そしてもうこれはもう大人気番組ですけれども、ケリーさんと水月さんが配信されている主に日本の歴史をのことを話すラジオ、おもれきという番組ですね。はい、私バイクには乗らないんですけれどもね、女子バイク、陽子さんとラットさんのご夫婦でやっておられる女子バイクですね。はい、それか、まあ、ラットさんはあの旅バイクっていうあのポッドキャストもご自身でやられてるんですけど、旦那様の方ですね。はい、はい、そしてこれも新しい方になるんですが、ニジパパ生活さん配信されているニジパパラジオですね。主にゲーム系、あと同じく猫やんさんが配信されている猫缶電子版ですね。そしてコロさんが配信されている親バカゲームミュージアムということで、まあ、ゲーム系この辺がわわっと増えたという感じですね。はい、そしてやはりあのこれはどちらかというとボードゲームの方になるんですが、新生ミスターのミスミスなんでもやってみようというミスターさんが配信されている番組っていうあたりが、まあ、趣味系のポッドキャストになるんですかね。はい、まあ、そして技術系、これはもう本当に私が最初ポッドキャストを聞き始めたのは、まあ、この技術系がきっかけだったんですけど、もうこれは超有名ですね。ワンボタンの声、アップル系のポッドキャストですけど、山村さん、松尾さん、そして上井先生が配信されてますね、3人で。はい、そして、佐藤リッチマンさん、それから ゆずちゃんさんが配信されてる大塚商会のアップルクリップ2、それから、モバイル系の話題を配信しているモバイルプリンスさんが配信しているスマートフォン王国ですね。そしてやっぱりアップル系というか、まあ、IT 系の話題が中心、トマト屋さん、コマシーさん、ヨーヨーさん、ケイタロウさんが配信されているリンゴを踊るされた7パーツ。はい、そして、まあ、私の、っていうか、まあ、猫の尻尾のルーツに親番組やったんですけど、ミツさん、スケちゃんが配信している空見 IT ニュースというとこですかね。あとそれからちょっと今配信が少し休止というか滞ってますけれども、ダイエット研究所ですね、みんなのダイエット、これは永井先生と半助さんが配信されてますけど、まあ、これも我々猫の尻尾のルーツにあたる親番組にあたる、番組ですね。はい、まあそんなこんなでちょっとまだ全然全て紹介しきれているわけではないんですけれども、主に最近はこの辺をよく聞いているという感じになるんですかね。はい、ということで、ざっと今聞いているポッドキャストを、簡単にご紹介してみましたということで、まあ本当にね、古い番組からずっと、ね、古くから続いてる番組から、まあ、最近本当にまた盛り上がって、若い世代の方で盛り上がっている、まあ、特にゲーム系とか趣味系で盛り上がっているなっていうようなところを少し感じ取っていただけたかなと思います。はい、ということで今週の配信は、ポッドキャストの人、それから、最近のポッドキャストについての話でした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ、
このファイルは前編です。 後編も合わせてお楽しみくださいね。